言葉は違いましても賛美の内容は理解することができます。先ほど賛美しました、その賛美を今韓国語で歌ってくださいましたけれども、その旧約聖書の中にイエス様のことを予言している美しい予言が本当にたくさんある中の一つに、その画箇所があります。たくさんありますね。画箇所の中にイエス様がどのぐらい美しいか、その画箇所の2章の16節に、このユリ、あなたは谷の中、そのユリであると、それことが書いてあります。本当にイエス様は美しいんです。このイエス様の魅力に惹かれて皆さんこの場所に座っておられることを本当に感謝します。神様のお恵みによりまして、このキャンプミーティングを持つことができまして本当に感謝します。特別にですね、私はこの沖縄の集会で御言葉を共に学ぶものとして、この場所においてこんなにたくさんの方が御言葉を学びたいと集まっておられるというのは、本当に言葉ではどう表すことができないぐらい感動します。共に学ぶことができる大きなお恵みを感謝します。そしてですね、特別に今日は皆さんと一緒に私もこの場に立つことができて、皆さんと共に御言葉を分かち合うこの時間を感謝します。この時間はですね、この先ほど学びましたように、この大いなる権威を持っている御使いが後の雨とともにこの宣布をするとき地が明るくなる、その大いなる働きを見ましたけれども、私たち一人一人がこの働きをする前に一体どのような状況にならなければならないかということについて、皆さんとともに御言葉を学びたいと思います。ところで皆さん、このキャンプミーティングのですね、招待状をもらわれたとき、どのように感じられましたか？この招待状を受け取って、後の雨のために準備するとは、一体どういうことであるのかなということをお考えになって、この場にいらっしゃったことと思います。その時にあたりまして、この学びの中でですね、本当に感動します。私すごく感動したんですけれども、こう一人一人がですね、ある方は初めてお会いする方であったり、また随分離れている者たちであったにもかかわらず、語ることが一つなんです。すごいと思いませんでしたか？私本当に感動したんですけれども、この皆さんと一緒にこの鍵の句であるゼカイア書10章の1節をもう一度お開きになって見てみましょうか。ゼカイア書10章の1節です。どなたか読んでいただけますか？お願いいたします。はい。
あなた方は春の雨の時に雨を主に追い求めよ。主は稲妻を作り、大雨を人々にたまり、野の青草を各々にたまわり。
ありがとうございます。なぜ後の雨が必要なのかということをまず最初に考えるときに、このキャンプミーティングの間に何度もこの絵がありましたね。種がここにあって、チュンチュンチュンと大きくなっているあの豆の絵、覚えてらっしゃいますか？あれ、何がなければ芽が出ることができないと。雨がなければならないですね。そうです。このゼカリア書10章の1節にも、雨がなければならないということが本当に、そして初めの学びにありました、どのように求めるようにと、熱心に、どういうものとして、子供がお父さんに求めるように、なんか形式的にですね、すみません、ちょっとお願いしたいんですけれどもと言うのもいいんですけれども、今熱心になって求める必要があります。求めることを期待しておられます。そしてですね、この野の青草をおのおのに賜ると、 本当にこの安息日の時にもスプレーの教訓を通して教えてくださいましたね。その教えを雨のように降り注いぐと、その一つ一つの教えをですね、あなたの心にも皆さんの心に雨のように降り注いでくださいます。そしてこの講師してくださる方は外国からいらっしゃるので、多分沖縄の人たちのこの考えとはちょっと違う考えもあると思いますけれども、ちょっと沖縄ではですね、常に雨が降ってますですね。沖縄の方どうですか？常に雨が降ってますね。この必要性があまりわからないんです。実はこの雨が降るときに、このね、説教者が話してくださいましたね、トウモロコシが何のようになると、玉ねぎのように葉っぱが巻くと、信じられないんです。経験したことがないから。そうじゃないですか？見たことあります？私はここのところも二十何年生きてますけど、見たことありません。でもですね、考えてみましょう。何もないところで話してくださいましたね。砂漠で何キロ走ってたと、3時間走って生きてるものが何にもない、そのところでもし水がなかったならばどうなんでしょう。私たちは今この恵みの雨がいつも豊かにあって、水がきれいなところに特別に住んでいます。私は沖縄というところに。ですけれども、考えてみましょう。聖書の教えを理解するときに、この水がもしないならば芽が出るんでしょうか？イエス様が植えてくださったその芽が出るんでしょうか？そしてもう一つ皆さんと一緒に考えたいことがですね、この時間特別に後の雨のために準備するの中の一致ということについて学びますけれども、その前に一つ、その前にというかですね、この今雨の話をしている続きとして考えたいことがあります。種を植えますね。お水が欲しいですね。その後何を待つからお水が欲しいんですか？種を植えますね。種を植えて確かに楽しいじゃないですか。種を植えてもう綺麗になってるのですけど、何のために種をまきますか？成長させて、そして実りを得るために。そうですね。聖書から見てみましょう。使徒行伝14章の17節です。こちらに書いてますけど、どうぞ聖書を開いて見てみましょう。先にお開きになられた方、読んでいただけますか？
17節ですね。
はい、そうです、14章、はい、
ご自分のことを明かししないでおられたわけではない、すなわちあなた方のために天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たすなど、いろいろな恵みをお与えになっているのである。
ありがとうございます。本当にこの恵みを感謝します。そして今ここで見てみたいのはですね、天から雨を降らせて実りの季節を与えることです。天から雨を与えてくださいますね、一人一人に。それは何のためですか？雨を降らせるその目的は何ですか？実りを与えるためですね。本当にそうです。実りを与えるためです。では私たちの心に今雨が降ってくださるとするならば、イエス様は何を期待しておられますか？どうでしょう、あなたの中に何が、イエス様のご品性がなるのを待っておられますね。それ私たち知ってますね、いつも学んでいて。では御言葉から確認してみましょう。ローマ 6-22 に、この清きに至る実を結んでいる、その終局は永遠の命であるということを教えてくださいます。そしてですね、今皆さんとここに見たいのは実物教訓の46ページです。実物教訓ここにありますけれども、皆さん個人的に聖書研究をするときに、ここにはないんですから、その時はぜひ開いてみてみましょう。本当に書いてあるかどうか、 お持ちになっている方はですね、ぜひ開いて見てみましょう。実物教訓の46ページになります。お開きになられましたか？実物教訓の46ページです。46ページの一番最後の段落は、草木はただ自分のためだけに芽生えというところがありますね。ありますか？46ページの一番最後の段落です。ありますか？その段落のイザヤ55の10のその次から、そのように人はというところがあります。どなたか先にお開きになられた方、お読みになってください。
そのように人は自分だけのために生きるものではない。クリスチャンはキリストの代表者として他の魂を救うためにこの世界に存在しているのである。
はい、ありがとうございます。このように書かれてありますね。そしてその前の段落ももう一度見ていただけますか？前の段落の、後ろから2行目、クリスチャンの生活の目的はというところありますか？お願いします、どなたか。
クリスチャン生活の目的は身を結ぶことである。すなわち信者の中にキリストの品性が再現され、それがまた他の人々の中に再現されるようになるためです。
ありがとうございます。これがイエス様が今待っておられるその理由です。あなたの心の中に、お一人お一人の心の中にイエス様のご品性が再現されるようになるのを待っておられますですね。そしてですね、もう一つ皆さんと共にお読みしたいのが、その47ページの最初の段落になります。47ページの最初の段落に、自己中心の生活にはというところがありますけれども、47ページの最初の段落です。
自己中心の生活には成長もなければ身を結ぶこともない。もしキリストを自分の救い主として信じたならば、自分を忘れて他を助けようと努力するはずである。私たちはキリストの愛と憐れみについて語り、忘れられる全ての義務を果たし、心には救援の責任を感じて、失われたものを救うために力の限りを尽くさなければならないのである。もしも私たちがキリストの霊、すなわち他に対する無我の愛と働きの精神を受けるなら、自然に成長して義を結ぶのである。あなたの人生には御霊の義が尽くし、信仰は増し加わり、確信は強固になり、愛は完成される。そして全ての純真なこと、全ての獲得すること、全ての愛すべきことにおいて、ますますキリストの御形を反映するようになるのである。
ありがとうございます。そして皆さんがよく知っていますこのガラテヤ5章の22節23節、どのようなものが御霊の実であると覚えていらっしゃいますか？御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であると。この実は決して失せることがないんです。世の中のいろいろな偉業はみんな失せてしまいますね。ですけどこれは決して失せることがないんです。この身は決して滅び失せることなく、永遠の命に至る収穫をもたらすのである。この次の段落もどなたか読んでいただけますか？
身がいるとすぐに釜を入れる、借り入れ時が来たからである。キリストはご自分の教会の中にご自身を表そうと熱望しておられる。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現されるときに、彼らをご自分のところに迎えるために主はおられるのである。
はい、ありがとうございます。そして次の段落もどなたかお願いできますか？
主イエスキリストの再臨を待ち望むばかりでなく、それを早めることが全てのクリスチャンの特権である。キリス
ストの名を唱えるすべてのものが神の御栄のために実を結ぶなら、福音の種はどんなに速やかに全世界にまかれることであろう。世界の最後の大収穫は急速に熟すであろう。そしてこの尊い実を集めるために
はい、ありがとうございます。これを皆さんが本当に心から望んでおられると私は信じています。そしてですね、イエス様が特別にこの御霊のことを説明なさる時のことが聖書の中にありますね。どこだったか覚えていらっしゃいますか？イエス様が真理の御霊が来る時にはと話されたところはどこでしたか？ヨハネ14章です。ヨハネ14章、15章、16章、それがイエス様が真理の御霊、私たちに対する助け主としていらっしゃる、慰め主としていらっしゃるイエス様のことをですね、説明しておられるのがその14章、15章、16章になります。ヨハネ15章は皆さんよく知ってますね。どのようなことが書いてありますか？ブドウの木の例えですね。そしてイエス、私は何であり、あなた方はその枝であると、その時にイエス様がおっしゃったんですね。あなた方は実を結ぶように努力せよとは言わない、私につながっていなさいと言われるのであると。実が品性であるとよくその話しますね。清きに至る実を結んでいる。調べてみますと、この品性を実に例えている聖句が本当にたくさんあります。特別に新約聖書の中に、これが品性であると。では私たち今この実物教訓で読みましたけれども、どのような品性になることを願っているとありますか？イエス様のような品性ですね。ではイエス様のような品性はどういうものであるかを御言葉を持って確認していきたいと思います。イエス様はどのような品性でしたか？皆さん、柔和で心のへり下ったもの、口では偽りがなくですね、恵みと誠とに満ちていた。これ誰が見たことですか？そうですね、はい、ありがとうございます。この私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。これ誰が見たんですか？ヨハネですね。もう一人旧約聖書で見た人がいますよね。モーセ。どこに書いてありましたっけ？出エジプト記34章です。見てみましょうか。出エジプト記34章です。34-6ですね。
主は彼の前を過ぎて述べられた。主、主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神。
ありがとうございます。このようにご自分を紹介してくださいました。イエス様はこの時のモーセに話されたのはイエス様であると、今教科を通して何度も何度も学んでますね。荒野の旅路を導かれたのは誰であったと、キリストであったと書かれてあります。そしてイエス様のご品性の中にそれが現れていたことを、この実際にイエス様がいらっしゃった時にも私たちは聖書の記録を通して見ることができます。そしてですね、もっと皆さんこのイエス様の品性のことについて考えてみましょう。どういうお方だったのかなと。だって今このイエス様のご品性に近づこうとしているわけですね、皆さんお一人お一人が。じゃあどのような品性であったかを知ることは、もうこれは何にも増して、学ばなければならないことじゃないですか。それがイエス様のご品性がどういうものであったのかということをですね、素晴らしいんですこれ。私発見したところがありますけれども、どこに書いてあると思います？たくさん書いてありますよ。イエス様のご品性は麗しかった、美しかった、もう見た人みんなが口を揃えて言うんじゃないですか。どうでしょう。特別に各時代の希望にありますね、きっとですね。ヨハネにもあります。特別に各時代の希望の中に どこに書いてあると思いますか？イエス様のご品性は美しかったと。たくさんありますね。135ページにもありますか？皆さん本当に研究なさってどこにでも見られると思います。イエス様のご品性は美しかったと見た人みんなが言うんです。それですけど、今皆さんにご紹介したいのはこちらです。今皆さんとご一緒に見たいのは各時代の希望上巻の59ページです。パッと考えてみてください。上巻の59ページというのはイエス様がどのぐらいの大きさですか？子供時代ですね。見てみましょう。皆さんお開きになってください。各時代の希望上巻の59ページの2段落目になります。子供としてというその第7章のイエスの聖殿時代についての短い記録には素晴らしい意味があるというその段落になります。その段落の一番後ろから2行目、しかしというところありますね。主事さんお願いします。9ページの2段落目です。はい、お願いします。
しかしその品性は品性が取れて美しかった。
ありがとうございます。この子供時代でさえイエス様のご品性は品性が取れていて美しかったんです。すごいじゃないですか。あのご品性が美しかったんです。じゃあどういうところで美しかった？見たことないものにとってはいくら美しいです美しいです言われてもわからないですね。それをホワイト夫人はご存知で説明してくださってます。その次の段落見てみましょうか。子供としてイエスはというところありますか？じゃあ加藤さんお願いします。
子供としてイエスは特に優しい性質を表された。彼はいつでも人に仕えるために喜んで手を貸された。イエスは何者にも妨げられない忍耐力と決して正直さを犠牲にするようなことのない真実さを表された。主義においては岩のように固かったが、その生活には無我の親切心という美徳が現れていた。
ありがとうございます。そしてイエス様のお母さんが見たときにイエスの品性に完全の刻印を見たと。あの子供時代のときに。そして今見ました、読みましたところにですね、どういう特質が現れていたのでイエス様の品性がここまで完全であったということが書いてありますか？イエス様がどういうことをなさったと。いつでも喜んで手を貸されたという言葉の意味はどういう意味ですか？奉仕する？誰に対して？他に対して。助けを必要としている自分以外の人にですね。ですね。そのことを聖書ではどういうものであると教えていますか？戒めです。これイエス様は戒めを実行されてたことですか？ですね。第一の戒めは何であると。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。第二もこれと同様である。 どのようなこと書いてます？自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。これがこの二つの戒めに律法全体と預言者がかかっていると書いてます。すごいことじゃないですか。そしてこの聖句覚えていらっしゃいますね皆さん。あのマタイ7章にあります、あの何ですか、黄金律、どんなようなことでしたっけ？何事でも人々からしてほしいと思うことを他の人にもしなさい。これが何であると。律法であり預言者である。同じことを話していらっしゃいますねイエス様。これにかかっていると。ではこの律法の精神を持っていらっしゃるイエス様がということはですね、このイエス様のご品性は完全に何と調和しているということを見ることができますか？神様の律法と調和しているんですね。じゃあ律法は、神様の律法はですね、 ゃあどういうものであると、この証の海全体を通して話しています。神様にご品性の写しであり、また忘れましたか、皆さん覚えてらっしゃる方いますか。何度も話しましたね、みんなね。これ人類の曙ですね。確認しましょう。人類の曙の上巻の38ページです。もうこれ皆さん暗唱しておられるところですので、人類の曙の上巻の38ページになります。38ページの最初の行です。
神の律法は、
はい、
神ご自身と同様に神聖なものである。それは神の意志の啓示であり、神の品性の写し、神の愛と知恵の表現である。
はい、ありがとうございます。イエス様は神様ですね。このキャンプミーティングの間にもずっと学んだんじゃないですかですね。ということはイエス様のご品性も律法の写しであり、そして神のご意志の啓示であり、そして愛と知恵の表現であることは間違いないですね。そうしますと、証の文は律法は一体どういうものであると教えているでしょうか。これはですね、各時代の大総統下巻の192ページにこのリバイバルと清めという章があります。この各時代の大総統下巻の27章リバイバルと清めというところをずっと見てみますと、本当に律法がどういうものであり、この清めを経験するためにはこれはなしには無理だと、そのことが書いてますね。そして特別に今見たいのが192ページになります。各時代の大総統の192ページです。192ページの最初の段落のですね、後ろから1、2、3行目ですか、なぜなら律法はというところがある。4行目ですか、彼らは律法は神の完全の写しであってというところありますか。どなたかお願いできますか。
律法は神の完全の写しであって、律法を愛さない者は福音を愛していないという二大真理を繰り返した。なぜなら律法は福音と同様に神の真の品性を反映する鏡だからである。
はい、ありがとうございます。イエス様のご品性を見たときに、もしそれが鏡であって自分の真の姿を見せられたらどう思いますでしょうか。イエス様に近いですか。残念ながら今私は自分の中にそれほどイエス様の御形を完全には、律法を通して見るときに、皆さんどうですか。この律法、律法と言いますのは確かに10回もありますね。モーセの律法もたくさんありますね。その中で今証の文を通して聖書を通して見たときに、イエス様のご品性であったその律法はどのようなものであったと、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、それがイエス様が実行なさったその律法でしたね。それを通して、その通してというか、それを見て自分を見るときにどうですか。それを聖書は何と話していますか。例えばパウロはイエス様の麗しいご品性を見て、その律法に到達できる、することができない自分を見て、彼は何と叫びましたか。私は何という惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から救ってくれるだろうかとですね。それをこの今回のキャンプミーティングでずっと学んでいますけれども、ペンテコステの時にもどういうことがあったのか見てみましょう。この聖書から使徒行伝の2章の37節です。これが律法を見て御霊によって心が刺された人たちの口から出る言葉です。使徒行伝2章の37節です。
人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペトロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。
ありがとうございます。思いますか皆さん、彼らが叫んだようにイエス様のご品性を見て、私が似ていないということを見たときに 心の中からどういう叫びが上がりますか？どうしたらいいのでしょう？どうしたらあの麗しいご品性になれるんですか？そうじゃないと、イエス様がお迎えにいらっしゃった時に見ると、その中にご自分のご品性が現れている。特別に教会の中でとありましたね。ものを迎えにいらっしゃると書いてあったんじゃないですか。それなのに今ご品性が反映されてない自分を見た時に、じゃあどういう質問がこの弟子たちの説教を聞いた彼らのように出ますか？兄弟たちよ、私たちはどうしたらいいんでしょうか？皆さんの心の中に、どうしたらイエス様のようになれるんでしょうか、というその質問が出ることを願っています。どうしたらいいんでしょう。それは次に答えが書いてますね。38節です。
するとペテロは答えていった。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。
ありがとうございます。悔い改めなさいというのが特別にメッセージですね。しかしこの悔い改めが何であるということが聖書で教えられていますか？悔い改めはですね、これ私大好きな聖句なので皆さんに紹介したいです。ローマ2章お開きください。2章の4節です。
それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことを知らない。
ありがとうございます。神の慈愛があなたを悔い改めに導くんです。悔い改めなければならない。本当にそうです。向きを変えなければイエス様に来ることができないんですから。そうなんですけれども、今何が悔い改めに導くと？神様の慈愛が、あなたの目の前にイエス様の十字架があるときに悔い改めることができますように、その独り子のために嘆くように、その十字架に挙げられた、ニコデモが見ましたね、モーセが荒野で蛇をあげたように、そのお方が目の前に見えるときに、本当に悔い改めが一人一人に賜物として与えられます。そしてまたですね、このイザヤ44章の22節書いてますけど、イエス様はどのようにしたいと思って悔い改めなさいと言われて自分が悔い改める気になってますけれども、実はイエス様が招いてくださっていることなんです。イザヤ44章の22節です。
私はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ、私はあなたをあがなったから。
ありがとうございます。このことを悟らせるのは一体誰でしょうか？聖霊。なぜかと言いますと、イエス様がおっしゃいましたね。彼が来たら何と何と何について、世の人の目を罪と義と裁きとについて世の人の目を開くであろう。自分の真の姿を見ることができるようになります、御霊の力によって。そしてまた次に皆さんとご一緒に見たいのが、実物教訓の139ページになります。実物教訓139ページにどのようなことが書いてありますか？ここにありますから、どなたか読んでいただけますか？
本当に自分を知る方法は一つしかない。それはキリストを眺めることである。
ありがとうございます。本当にどうしたら救われることができるのかと思う一人一人のために方法が与えられています。その一つの方法はどのようなことであると御言葉を教えていますか？キリストを眺めることである。もういつも皆さん沖縄の集会所ではよく話すことなんですけれども、イエス様見えないと、どうやったらイエス様を眺めることができるんですか？これが自分を知る、悔い改めるその方法です。それなのにどうやったら見ることができるんですか？本当に真剣な質問だと思います。どうやったら見ることができますか？ キリストを眺めることですね。どうやって眺めますか？御言葉を瞑想することであると。皆さんよく知ってらっしゃいますね。どこに書いてあるでしょう？それが見つけたので紹介させていただきます。第2コリントの3章の18節の特別にバイブルコメンタリーになります。第2コリント3章の18節のバイブルコメンタリーになります。このバイブルコメンタリーのページが388ページ、新約聖書の388ページのですね、右側の段落になります。
キリストを見るということの意味は、御言葉のうちに彼の生涯を研究することである。我々は真理を隠された宝のように掘り下げるべきである。
ありがとうございます。そして次のところ、キリストのようになることを務めるというところありますね。次の青いところあるんですけど、キリストになるよう、そのところを読んでいただけますか？どなたか。
キリストのようになる目的で彼を見ていると、真理を求める人は神の律法の原則の完全さが分かり、彼は完全の他には何も満足しなくなる。自分の命をキリストの命の中に隠していると、彼は神の律法の清さがキリストの御品性の中に掲示されているのを見る。そして彼はさらに一層熱心に彼のようになることを努めるので。
ありがとうございます。そしてまた次のところに、キリストを自己以上にというところありますか？その道徳的雰囲気を明白にするというそのところなんですけれども、ふみこさんあります？お願いします。
キリストを自己以上に愛するときに、救い主の美しい御形は信じる者の内に反映される。
ありがとうございます。昨日の学びの中でありましたね。なんであの燃え盛る殉教の中で喜ぶことができましたか？自分の命よりもイエス様を愛していたからです。ですね、まあ、ここにそのように書いていますね。キリストを自己以上に愛するとき、救い主の美しい御形が信じる者のうちに反映されるのであると。これが弟子たちが心を一つにして待っていたときに求めていたことです。それのことをですね、皆さんと一緒にこの観覧から栄光への30ページから少し見てみたいと思います。上巻です。すいません。観覧から栄光への上巻の30ページです。特別には御霊のことについて学んでいて、ペンテコステの経験何度も読みましたね。前の雨の経験がなければならないと。彼らがどのようにしたのかを学ばなければ、私たちもそれに預かることが、どうやって預かったのかを見るときに近いんですね。見てみましょう。その観覧から栄光へ上巻の30ページです。30ページの最初の段落、弟子たちは約束が成就されるのを待っていた間というところありますか？観覧から栄光へ上巻の30ページになります。
弟子たちは約束が成就されるのを待っていた間、はい、謙遜なところで本当に悔い改め、また自分たちの不信心を告白した。彼らはキリストが亡くなる前に語りになった言葉を思い出しながら、それらの意味を一層深く理解した。ついに教会を消えてしまっていた真理が再び心によみがえってきて、彼らはこれを互いに繰り返し合った。そして救い主について誤解していたことを思い、自責の念に駆られた。主の素晴らしいご生涯の場面が行列のように一つ一つ彼らの前を通り過ぎた。主の純粋で清らかな ご生涯を瞑想しながら、もしキリストの美しいご品性を明かしする生活をすることができさえすれば、どんな仕事でも難しすぎることはなく、どんな犠牲でも大きすぎることはないと思った。
ありがとうございます。そしてですね、その次の段落ですね。弟子たちは人々と接するのにふさわしくなるよというところがありますね。また日常の交わりの中で罪人をキリストに導くような言葉を語るのにふさわしくなるよう、とりわけ熱心に祈った。意見の不一致や 優位を望む心をすべて捨て、クリスチャンの交わりの中で互いに親密になった。彼らは神に近づくに従い、ますますキリストとの密接な交わりを許されたことに、素晴らしい特権があるということを悟った。それがこの私たちは皆顔を覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これが霊なる主の働きによるのであると。この今読みました観難から栄光へのその状態がどういう状態でしたというのが、この使徒行伝のですね、一章の14節、このペンテコステの時に書いてありますね。どういう状態であったと、ここにあります、見ていただけますか。心を合わせてひたすら祈りをしていた。イエス様はこの地上にいらっしゃった時に弟子たちに何度もおっしゃったんじゃないんですか。祈りなさいと、祈りなさいとおっしゃったのに、彼らは何をしていましたか。特別にゲッセマネで寝てたですね。あの時にこのようにひたすら祈りをしていたならば、イエス様はどんなに嬉しかったんでしょう。ですけどイエス様は決して諦めることをなさらずにお話になって、そしてイエス様が上に天の聖所に行かれた時に、彼らは何をしていましたか。心を合わせてひたすら祈りをしていた。今この証の文を見てみますと、クリスチャンの交わりの中で互いに密接になったのもそうなんですけど、神と近づくにつれて、どこですか、ますますキリストとの密接な交わりを許されたことに素晴らしい特権があることを悟ったと。お互いに近づくときに、神様と近づいたときにお互いにも近づくことができます。そしてこの心を合わせてひたすら祈りをしていた。それはイエス様がどのようにお祈りになったんでしょうか。それをですね、ヨハネ17章、ちょっと皆さんで一緒に開いていただいてみたいと思います。イエス様がこれを望んでおられました。とってもとってもお祈り、イエス様がお祈りしてくださっているのが、そのヨハネ17章にたくさん書いてあります。本当に素晴らしいことです。17章の21節です。
父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。
ありがとうございます。彼らが一つに、みんなのものが一つになるためでありますと。何のために。世が信じるようになるためでありますと。一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これどこに書いてありますか。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。それが成就することができるように、今一つになるように、イエス様がこのお祈りを今も天の至聖所で祈ってくださっています。その祈りに一人一人の心があって、その加えられた力として祈ることができますように。詩編133編です。133編は非常に短いんですね。しかしその中に書いてあることを見てみましょう。覚えてらっしゃいますね、この聖句ですね。感動しました。本当にもう一度思い出して読んでみましょう。見よ、兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことでしょう。それは頭に注がれたたっとい油がひげに流れ、アロンのひげに流れ、その衣の襟にまで流れ下るようだ。またヘルモンの露がシオンの山に下るようだ。これは主が賢子に祝福を命じ、とこしえに命を与えられたからである。アーメン。兄弟が和合して共におるのはいかに麗しいことでしょう。この一致こそ イエス様が目指しておられた、そのところです。兄弟が和合して共におるのはいかに麗しく楽しいことでしょう。それはですね、この頭に注がれたたっとい油がという、そしてアロンのひげに流れ、そのアロンはどういう人でしたか。祭司ですね。特別にこれ祭司のこと、イエス様の祭司職のことを話しています。祭司に油が注げられました。そうするとそれが流れ下ってどこまで落ちてしまったと聖句書いてますか。衣の裾に流れ、そしてまたヘルモンの露がシオンの山に下り落ちるようだ。シオンの山、そのエルサレムで弟子たちが何をしていましたか。あのペンテコステの日に心を合わせてひたすらあの麗しい状態になっていましたね。彼らそのところにイエス様に注がれたそのたっとい油が彼らにも流れ落ち、祈って待っていた弟子たちの上に落ちました。今も全く同じです。兄弟が和合して共におるとき、このようなことがまた本当に成就します。私ですね、これまで本当に弟子たちの経験すごいんじゃないんですか。あのペンテコステもう何度も話してくださいましたね、僕たちを通して。この経験よりも劣ることで終わるはずはないと。後の雨はもっと劣るでしたか。後の前の雨よりも劣ることはない、もっと輝かしい栄光に満ちたものになると、その時代に生きて神様がここに創造してくださったことを本当に感謝します。その中の一人になりたいと本当に願います。そしてですね、皆さんと一緒に最後この証の文を読んでこの時間終わりにさせていただきたいと思いますけれども、これはですね、今日の私の生涯、この朝のマナに、あの多分皆さんお家にあられると思いますけど、2017年のですね、これ2017年の8月13日にあったその御言葉でした。信仰は神をその御言葉通りに信じる。神の御子は天の住まいにあなたのために場所を備えておられる。これを感謝して言い表そう。あなたがいつも引き上げられていると感じないからといって自分が神の子ではないと感じてはならない。謙遜さと熱心さを持って神があなたに要求しておられる働きを断固としてしなさい。あなたが周りにいる人々の祝福となる働きをなす一つ一つの機会を感謝しなさい。あなたがいる場所を神が是認し祝福できる場所とするためにあなたの役割を果たすと決心しなさい。聖書を研究、探求するために仲間と一つになりなさい。聖霊が主の御働きをどのようになせばよいか知るために主を求める人々を助けてくださる。あなたはクリスチャン品性を自分のものとしようと努める一方でどこにおいても助ける人となりなさい。いつでも主を賛美しなさい。状況の暗い側ではなく明るい側を見なさい。よく見張り、よく祈りなさい。そうすれば主があなたを祝福し導き強めてくださる。あなたが他人を祝福するためにどれほど多くのことができるか見てごらんなさい。あなたは神の御目にたっといものである。神はあなたが謙遜の恵みと心の感謝を抱いているようにと望んでおられる。教育を得るためのあらゆる機会を活用しなさい。それはあなたが学んだことを他の人に分け与えることができるためである。あなたの助けを必要としている人が多くある。聖霊は用いられる人々を皆用いてくださる。真理はその性質として精錬するものである。真理と義があなたの生活に普及するようにしなさい。そうすれば荒探しは払いのけられる。私は主があなたを導きあなたを強めてくださるようにと祈る。キリストの言葉を研究しなさい。それらを実行しなさい。そうすればあなたは安全である。あなたが御言葉を研究し真理の成果があなたの生活を形作るままにするとき 主はあなたをご自分のために働く受け入れられる働き人とすることがおできになる。教会組織の中にいる人々は皆主の働き人の軍隊の中にいるべきである。しかし品性の聖愛の特徴が征服されていないと危機の時強く希望に満ちた言葉が必要とされている時に失望と絶望の言葉が語られ教会に深刻な重荷をもたらす。絶えずイエスを眺めなさい。このお方があなたの信仰の創始者であり完成者であられる。神と共にへり下って歩みなさい。そして失望を語ってはならない。この時間この一致ということについて皆さんと共に聖書を開いて学ぶ機会が与えられましたことを本当に感謝します。最後にですねエペソ4章の3節を皆さんとご一緒に読んでこの時間を終わりたいと思います。エペソ4章の3節です。皆さんと一緒にお読みしましょう。平和の絆で結ばれて聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。アーメン。皆さんの心の中にイエス様を眺めることによって品性が変えられ、そしてこの眺めるという行為においてお互いの間で一つになるこの一致の経験を今させていただくことができますように。この時間の学びを終わります。